そうでしょ、皆さん。今は一番問題は過保護の子供を育てるからダメなんです。それを、で、親がテレビ見とってね、子供に勉強せえ、勉強せえって、私がテレビ見たら言いますよ。それなくって、親が一生懸命、患者さんのために、病院のために、一生懸命やってる、家に帰っても、一生懸命勉強してる姿見たら、子供は一生懸命勉強しますよ。ね、で、子供に、どうぞね、お母さんはね、こんな大切な尊い勉強をしているんだからね、お仕事をしているんだからね、あなたもちょっと面倒見られんけども、我慢して頑張ってね、言ったら、子供さんはものすごく、ああ、うちのお母さんは偉いな、うちのお父さんは偉いな、私も一生懸命頑張ろうというわけでしょ。そうすると、仕事をやっとって子供の教育にもなるわけ。そして手が空いた時には、ああ、ね、お母さんの仕事を邪魔せんとやってくれた、あんたいい子だねと抱きしめてあげてもらいなさいよ。もう登校拒否の子供なんかできるはずない。そうでしょ。ところが、今までようにキャリア組言ったら、ちょうど今からしとるのはね、大学紛争とかみんな終わって卒業した人はキャリア組ですよ。ああいう人たちどうしたか言ったら、勉強だけできたら良い子だ良い子だってお母さんが座れとるわけですよ。そうすると、何も人の苦しみも何も分からなくって、勉強さえしたらよかったらいう人がキャリアでみんななってるわけですね。そういう人はみんなの苦しみなんか分かるはずない。だから今の状態になってるわけですね。そういう子供に育てて、そうしたら国の視野の、ね、リードするトップになってもらったら、国が潰れそうなんですよ。だから清張で言ってるように、過保護ではなくって、子供を信じて、そして私たち一人一人が一生懸命自分の使命に向かってですね、仕事とか工業化運動に邁進しとったら、子供は自然に神様が育ってくる。そういうことを皆さんに教えるわけです。ね。一日24時間は全ての人に平等である。いかに有効に活用するかで、5年、10年単位で見ると大きな差が出てくる。これは清張には入れてませんけども、清張の生活法を活用させてもらってるわけです。家庭が明るいと仕事場でも元気が出るし、明るく前向きに仕事する人の家庭は明るく目的意識旺盛な自立した子供に恵まれると。これ清張の絵でしょ。これを看護さんとかもう国へ貸す一生懸命やってた人にこう教育したら通じるんですよ、皆さん。看護学校。ものすごく組合、うちでもね、組合活動、だってもう国立ですから、大体共産党系ですよ。共産党系はものすごく強いですよ。で、私が行った頃は、もう組織率90%以上ですよ。今何人と、もう30%になってる。それは委員長と組合の委員長とどちらを信じますか、どちらが一生懸命患者のためにやってますか、病院のためにやってますか、言うと。最初は組合の委員長を信じる言っとったんですけど、今は委員長を信じる言うと。ほんでみんな辞めていくんですよ、組合を。だからもう組合大会は5年ぐらいやってないんですよ。そういうことになるわけであってね、やはり何が大切かということをきちっと教育しとったら、自然に組合でもそういうことになるわけですね。まあそういうことをですね。で、現在に安住することなく、時代の流れを確実にキャッチしながら、流されることなく、より素晴らしい病院の将来に向かって、人間性と献身愛に満ち溢れた創造的看護を展開していただきたい。ここまでやってくれた皆さんです。これからもきっとやってくれると信じていますと。こういうのを書くのは清張の絵から書けるわけですけどね。まあ、そういうことを言うと、今看護師さんもやりがいを持ってやってくれるということですね。まあ、そういうことでですね、組織は末端まで各人に目標を持ってもらうと。それも事実。納得してやってもらうまで何回も説明する必要、いうことなんです。これは正信先生最近言ってますよ。正信先生偉いですね。私は総裁代行になって足が震えたと。ね。で、私は実相は完全かもしれんけれども、現象は完全ではないと。まだ修行の 身分なんだから、私に悪いところがあったら言ってくださいと、私も修行しますということを総裁が言ってますよ。総裁、副総裁ね、代行が。そういうふうに副総裁は押し付けは全然してないですよ。副総裁は押し付けしてないのに、押し付けどうに言うのは中間管理職です。だから中間管理職が頑張らないといかんわけです。本当の総裁副総裁の御心を対してですね、やらないと本当に中心規律でも何でもないということになるんですね。だからそういうことで、まあ、組織はちゃんとわからない。そうすると皆さん方ね、運動方針を読んでおられるでしょうか。もう代表者会議とあるでしょ。コロッと変わってますよ。ISO なんか知ってますか。それ知らんかったら運動方針を理解してると言えないんですよ。目標末端まで。どうして今 ISO 環境法かということ、国際平和振興運動はどうして大切なのかと。で、その国際平和振興運動をするためにはね、環境保護、今までは国体5次でした。国体5次も大切ですが、今の段階では環境保護に方向転換してるんです。その方向転換しとることを皆さん方理解しないことにはね、理解できなかったら何回も正信先生に E メールでも何でもいいから知らせてください。正信先生は質問をどんどん受けてるわけですよ。そういうことでですね、組織活動はきちっと運動方針をよく読んで何をしたらいいかということを理解しないと、理解しない運動だったら運動しない方がいいんです。そうでしょ。こっから東京行くのに博多行くのに行ってもらったら困るんですよね。それも猛スピードで博多行きされたら余計困るね。猛スピード新幹線で博多行くんやったら鈍行でいいから東京向いて行ってもらう方がまだ目標に近づくわけです。そういうことをよく理解していただきましてね、やはり運動もそういうこと、僕は病院の経営でそういうことを学びましたけども、皆さん方も運動の目標でですね、成長年の運動の目標は変化するわけですから、そのことを今年の運動方針よく読んで、あ、これは東京行きだと、自分は博多行きに乗ったらいかんと。で、博多行き乗るんやったらどうして東京行きなんですかいうのをきちっと運動方針が出る前にね、一生懸命議論せんといかん。乗ってきちっと決まったらね、その方向にこう理解するようにしないといけないということですね。まあそういうことを勉強します。それから次はですね、組織は人なるということですね。組織は人なるということを皆さん、やっぱり人なんですよ、組織は。皆さん方ね、起業をするのには自分の職員を信用せんせんせいかんですね。信用するんですけれども、正然で信用しとったらいかんですよ。正然ね、これ正然は大悪に似たり、大善は非常に似たりいうことです。このことを皆さん運営、人を育てるときそう思ってくださいね。結局ね、まあそういうことです。で、次、調和と妥協は違うということ。調和と妥協は違うということ。だから正然が一番ええと思っとるのは妥協しとるんです。本当の調和でないんですね、正然は。だから大善は本当の調和ですから、例えばうちの病院でも看護師さんらが組合活動を人にどんどんもう仕事減らしてくださいとか、患者を難しい患者を入れないでくださいとか言っとんのに、妥協して、あ、そうやねそうやね言っとったら本当の喜びが出てこないわけですよ。だけどもこれは言ってることがおかしいと思ったら、非常と、一見非常と思われもしないというか、先ほど申しましたように、こんな入院しとる必要ない人を要求ね、今まで入院しとったらこれからも入院させてくれとかいうのを、ああかわいそうやからいつまでもどうぞ入ってくださいと言っとったら、病院全体が潰れてしまうわけですから、大悪に似たりということですね。だからそういう正然はいかんわけであって、やはり大善は非常、ある面では病院のためにとって患者さんはもう退院した方がいいとか というときには退院してもらうということをしないといけないわけですね。それは長期戦略に基づいてやらないといけない。それから調和と妥協は違うということですね。で、精進努力、調和というのは精進努力、感謝があって、で、妥協いうのはいい言葉ですけど、これは我慢、いい加減なんですよ。これさっき大調和の神事読まれて、この大調和の神事を教えてもらってるわけです。我慢したりこらえたりしてるの、本当に、ね、調和しても違うわけですよ。感謝しちゃった時、本当に調和がある。だから、いい加減な人を認めとって、それは組織が潰れるんです。どうぞ皆さんね、自分が本当に正しいと思って、どうしても何回も何回説明しても分かってくれない人は、そしたらすいませんけども、やめていただけますかと。これを言えるぐらいのトップたる自信を持たないと、本当に潰されてしまいますよということを僕は勉強しました。で、これをやってるわけですね。で、これが233ページ、この230、そういうこと書いてます。で、これは、改革の炎を燃やしてということですね。誰だって争い事は好まない。本当はみんな仲良くやりたいのだ。周囲とも調和して仕事をしたい。この気持ちを否定する人はいないだろう。だからそうです。しかし、安定期ならともかくも、現在のように全てのことが改革にあっては、妥協と調和は似ているようで大きな違いがあるのだということを知る必要があると私は思う。安易に妥協に走る指導者は、その事業に対して本気でないか、あるいは無責任かのどちらかであろう。そのような指導者のもとに、馴れ合いで群れるばかりでは、一緒に没落への道をたどろうと、昭和しているのと変わりはない。改革という名目で何も喧嘩をしろとは言わない。本当の調和をもたらすためには、その改革を目指す指導者が、自分、だからここが大切。指導者が自分に厳しくあり、率先垂範の姿勢を維持しつつ、根気よく事情を周囲に説明し、よく理解してもらうように努力を重ねることが肝要である。これによってのみ、真の意味での職員間の調和を生まれ、事業が好転するものと確信していると。だからこれはもう、うちの職員がこれ皆読んでくれてるわけですから、先生上手に書いてくれますね、と。先生じゃないと言われるわけですよ。ものすごい厳しく要求してるわけですけどね。そういうことでしてね、これは皆さんよく、これは成長に教えてるわけですね、そういうのに。妥協と調和は違うという。それみんな間違うんですよ。成長の人はいい人ばっかしですからね。表面的いいのは違うわけですよ。それはもう本当に、いい加減いうことにつながりかねない。正しくない人には厳しく言ってやる。子供でもそうでしょ。子供、峻厳なる愛とか言って言うでしょ。甘やかす愛は今潰してしまうわけですよ。叱るときにはきちっと叱らんといかんということですね。そういうことで、こういうことを私は経験しましたということですね。で、病院で。で、部下の誤りを指摘するには勇気がいるんですよ。だから、皆さん勇気がいるんです。でも、黙って見過ごす上司は無責任。善人を強くなろうという。そっちの言われですよ。強く、粘り強く。それは部下の、本当に部下の誤り指摘するの勇気はものすごいいます。いるけども、やっぱりでも、黙って見過ごす上司は無責任な上司ということですね。だからトップである人は余計にそうですね。で、適材適所の人事を行えば、全ての人が無限力を発揮するということです。適材適所の人事を行えば、全ての人が無制限、無限力発揮。これは適材適所ですよ。だから団体交渉でね、まあ後でいろいろ言いますけど、実践に、これは大まかな団体交渉で、委員長、正月に出てきて働く人の持ち代をよこせ言うわけですよ。そんな持ち代は与える余裕はないと。ほんなら委員長、ほんなら一回正月に出てきて調理してみんやという。 私は調理するために給料もとんちゃうんですそういうことはっきり言える委員長でないとあかんわけですよ、ね、味噌も草も一緒でないわけですから、私は委員長として給料も取るわけで、調理場長として給料もとんちゃうんいうほど堂々と言ってですね、そして団体法人がんとしてそんな受け付けないというふうな姿勢が必要なんですね。でそれが適材で看護婦さんでも、まあ、組合なんかはどうして勤務評定するんですかって言うわけですよ。あ、そうですか、勤務評定ありますよって。だって一生懸命働いとる人とね、働かない人がね、同じ給料だったらこれは不平等と違いますかって。そしたらどうやって判断するんですかって。あ、そうですか、皆さん方ね、あなた実際にね、この人ようやる人やと、やらん人やの3人いたら、大体3人ともようやる人はみんなようやる言いますよ。でようやらん人は3人ともようやらん言いますわ。で中途半端な人はどちらでも、その中途半端な人は年功序列したらええんちゃいますかって。だ黙ってしまうわけです。そうそうですよ、組合活動でも一生懸命組合活動やる人と、そして組合活動やらない人と差をつけてるはずですよ。で一生懸命やってくれる人を見たら分かるわけですね。だから働く人でも、皆さん方の職場でも、誰が見ても皆さん方トップたる人がワンマンでなくても、よくやる人とよくやらない人は分かるはずですよ。中間は分かりにくいですよ中間の人は年功序列にしたらいいわけですよ。だけども一生懸命よく働いて創意工夫して仕事を一生懸命やってくれる人は優遇せんと、その人と全然働かん人と一緒にしたら働く人が意欲をなくしてしまうわけでしょ。だからそういうふうにしてですね、堂々と言うんですよ。そしたらどうして私が優遇されんかったと思う人はどうぞ言ってきてくださいと、私が説明しますと。そう説明できないトップがおるから困る。あんたはね、この辺が悪いんですよ、言って。まあ、ここを改善したら今度は給料を上げてあげましょう、と言うと納得しますよ。そういうふうに適材適所。そういうことですね。まあ、まあ、いうことです。で、そういうあれで、適材的に人事を、これ全てが無限量。だから、143ページですよ。P143 ページ。これ143ページ。143ページ。これはね、うちの副委員長の文章なんですよ。143ページの2行目ですね。私自身の副委員長です。最初、人工呼吸器をつけて、神経難病の治療をね、行うということを決めたときですね、私副委員長自身、まだまだ神経内科の勉強の途上にあったわけである。なのにそれと直接関係のない人工呼吸器管理に参加せよと言われても、喜んでやりますという気持ちをなれなかった。副委員長はなれなかったわけですよ、そういう時ね。また、大学病院などの基幹病院で行われている神経内科の診療から見ても、それは傍流と言える仕事にしか思えなかった。もし私がもう少し若ければ、転勤願いを出していたかもしれないと。そういう神経難病やるという副委員長は。しかし、畑中委員長は、この仕事は、それを必要とする患者さんが大勢いるからやるのです。人工呼吸器管理で延命することは、実に意義のあることです。だから一緒に頑張りましょう。この仕事を、うちの病院の中心医療として、厚生省に認知させてみせますよ。と、明るく断言された。その明るさに私はかけてみることにしたということでしてね、きちっと方針を立てて、トップがやれば、副委員長がそういうことですから、初めそういうのやるときには、みんな看護婦さんも全部嫌がったわけですけれども、今は人工呼吸1台つけるの夫婦言っとったのは、今うちは30台の人工呼吸つけた。それを看護婦さん全部やってるわけですから、ほんならもう国立全国で1なんです、国立病院、そんだけしとるの。ほな厚生省もそういう勉強はうちへ皆実習に来るです。 どういうふうにやってるのかと。だから無限能力が出たわけですよ。最初は一台の人工呼吸器を管理するのでもうちが自分らの能力では無理だと言っておったわけですけれども、意義をきちっと説明し、方法を教育し、でやる方が納得してやり出せば無限の力がもう出てくるわけですね。こういうことですね。それから211だから門官が解く能力ですね。211ページ、門官が解く能力。つまり人間の、門官が解く能力から3行目、つまり人間の能力は無限である。しかし全ての人がその能力を発揮しているとは言えない。能力を発揮するには3つの定石がいるということですね。まず能力が無限であるということを、ね、人の一つは自分にはまだ開発されていない能力が無尽蔵にあると自覚することであると。だから皆さん方はね、社員に能力がまだまだ発揮されるんだということをまず自覚してもらわないといかんですね。で、自覚しただけではいかんわけで、次は2番目は努力をし続けることです。努力をし続けることです。で、3番目には調和が必要、感謝と協調が必要なんですね。調和が。で、私たちの病院はね、どういうふうにしてるか言うと、今までは医者が一番偉いと思っとったんですよ。医者がね、だから医療の世界では医者が一番偉いと思って、で、看護師さんも検査技師もリハビリのスタッフも全部医者の命令のもとに動けばいいんだと。これは民間の開業医の先生今でもそう思ってますよ。だからもうひどいのは、看護師さん専門職やのに自分のもう駒使いみたいに使ってる。それは昔はみんなそうだったわけですよね。あの女中と看護師さんを兼ね取るようなそういうやつだった。だけども私はそういうのになくって、やっぱりそれぞれが専門職だから、パラメディカルなんてコーメディカル、それぞれが専門職として尊敬し合い、尊重し合って、そして一つの目標に患者さんの治療で療養有効看護ですね、いうことに邁進するのが一番能力を発揮する道だということを言ってるわけですから、だから看護婦さん喜ぶでしょ。で、看護師さん一生懸命やっとったら、看護師さんが一生懸命やってる姿に医者がまた感動する。だから藤井副院長でもみんな保健さんとか看護師さんに教えられたと。見てください、みんなこの藤井副院長の文章ずっと読んでいってください。私は医者として本当に偉そうにしとったけども、人間的には看護師さんの方が上だったとか、リハビリの先生の方が上だったとか、そういうふうにみんなが磨き合うようになって、職員全体が磨き合うにあって、お互いに協力し合って前進するときに無限の能力が発揮するわけですね。そういうことで、あと経験からしてこれは学んだことって書いてるわけですけど、うちの病院にとってそう思いました。看護師さんもみんな一生懸命それぞれの専門職それで頑張ってくれてるということですね。で、もう一つ、私次はですね、教訓的処世訓、これはだから目は不死から出る、困難に戯れよ、失敗を恐れるな。これがまあ、207ページ、先ほど会長さんが読んでくれたからあれですけれども、成長の絵のこういうのを読んで僕、教育してるわけですよ。とにかく、困難がなかったら成長しないんですよ。ピンチがチャンスなんです。ピンチがなかったら成長しないと。そういうことを皆さんに言う。だからうちの病院でもこう書いてますけど、できたのはですね、このままでは潰されるかもしれないと、非常なピンチだということをみんな自覚したわけですね。そうすると立ち直るためには院長の言ってることは非常に厳しい要求を職員にされるけれども、それを成し遂げなければね、生き残れないという思いがあるから、まあ私厳しいこと言っても理解して、で、理解してやってると、なるほど、院長の言うように力がどんどん発揮できてきて、 快不快ではなくって、なんとなしに心の底の方から感動的な喜びが出てくるということを実体験すると、皆さんまた頑張り出してくれるわけですね。そして組合活動なんか一人一個も面白ないと、本当の喜びがここにあったというふうに、まあ、看護師さんが書いてくれてますから読んでくださいよ。2章3章に看護師さんとか患者さんが実際に自分らで本当の喜びが分かったと書いてくれてるわけですね。そういうことであって、皆さん目は節から出る、困難に戯れは失敗を恐れるんだ、これは一つの成長の根本なんですよ。皆さんなんか七夕ボタン持ち式でね、するんでないんです。無限の能力出るのはまず課題があって、それに挑戦するのが人格の向上、ね、魂の向上につながるんだと。それが信仰生活なんです、皆さん。それが信仰生活。それをしなくして私は信者ですとか言うとったら意味がないわけであってね。それが魂の向上、人格の淘汰が、この地上に生まれた使命であるということでですね、というふうに思います。で、次、神は献身を要求したもん、いうことですね。生命実と書いてですね、死生通天、西郷隆盛が死生通天、これ同じことです。神は献身を要求したもん、死生通天。結局ね、皆さんさっきも一番最初言いましたけど、一生懸命勉強せんとあかんこと言いましたけども、私たちはギリギリのとこまで誠を尽くして献身を尽くして一生懸命やっとるときに神が現れるんです。それが信仰なんですね。なんとなし一生懸命使命に向かってやっとるときに神が現れるんですよ。何にもやらんとって神が現れるの違うんです。神様は献身を要した、ね、要求した、死生通天ね、誠を尽くせば天に通ずると、神様に通じるということでですね、これがまあ一番大切ですね。で、次はですね、次はこれは全てはトップたる我にあり、船井幸雄さんの言葉なんですね。で、これをちょっとこれを皆さんね、今医療界は大変なんですよ、医療界は、ね、で船井さんが病院を潰さないためにと病院長を、ね、何人か集めて教育するわけです。その時にトップは我にあるという題名出してる船井さんね。で、皆さんはここでいくら出されたかわからんけども、船井さんの研修は150万ですよ研修料、うん、皆さん安すぎるから真剣なのかな、うん、そうですよ。それでこういう教育をするわけですよ。で、だから150万出したってトップがきちっとやれば、その会社が組織がよみがえるわけですよ。で、よみがえると結局その安いわけですよね。で、まあおそらく船井さんが言ってることは成長の例ちゃんと初めから言ってくれてるわけですよ。言ってくれる。だから僕はもうその成長の例実践してるわけですけれども、で、成長の例はどういうことか、神の子の自覚を言ってる、人生必勝の信念というのを教えてくれてるでしょ。神の子の自覚というのは全て我にあるいうことでしょ。全責任は我にあるでしょ。で、神の子の自覚を一番していないのは官僚のね、トップですよ。全部責任を自分らをするときは責任取らないと、下の人がノンキャリがしたときはすぐ懲戒免職ね。で、キャリア組がするときには依願退職。こんなバカなことないですよ、うん、そうでしょ。そういうことで、だから日本の国はダメになるんですよ。そういうことで私はね、青鳥年の皆さんは本当に青鳥年の三好を実践して、特に若い人がやってもらってですね、そして各トップに行ってもらわんといかんですよ。各界の産業界とか官僚とか政治でも全部トップに行って、で、成長の教えでやらんことには、自分はそこ行かんとあって、ここで一生懸命やっとたって、なかなか、国は変えられんですよ。そういう意味で、青年が頑張ってほしいと。皆さん方はもう青年ではないわけですから、青年を育てることに一生懸命なっていただきたいと思うわけですけどね。そういうことで、まあ、227ページですかね。 ただこういうの、厚生省もそうしてたものない、これからまあ後で言いますけどね、ここからそういうので、みんな、書いてますけれども、厚生省の戦いをずっと書いてます。だからトップの責任ですから。で、トップはね、正しいと思わなかったら、厚生省でも、歯向かわんといかんですよ。それは歯向かういうのはね、もう悪いことしてる。だって今のそんな警察官僚でキャリアの言うことな聞いとったらろくなことないですよ。で悪いと思ったらきちっと意見を言わんといかん。下の人にも言うけど上の人にも言わんといかんですね。で一番のあれは本当に仕事をするなら名誉とか地位をこだわっとったら本当に仕事できんですよ。うん、どんとこう言うと厚生省にでもその戦いを書いてるわけですけどね、こう私が町ごとに辞めさせてみいというぐらいの根性でやっていかんと本当のあれだって、あの国の施設ですからね、予算の権限とかみんなないんですよ。委員長といえど雇われマダムよりまだ悪いとマダムを悪く言うんと違うんですよ、ま、雇われマダムの人は自分で権限がないでしょ。だから人事でもみんなあの行一の人の人事は僕らするんと違いますからね、一生懸命育てたってどこあちこち回されるわけですし、で予算権もみんな厚生省はそういう行一いうのはね、行政職一という人が握ってるわけですよ。だから僕ら現場ですから、なかなかそういうのを、そしたらある人がですね、委員長あんだけひどいこと言うとってね、ひどいことでお前らバカか国を潰すつもりかって言うんですから、そしたら困りませんかって、あんたの言うこと聞いとって困り得しましたかって言ったら、いや得しませんと言うんですよ。本当に根性を持ってね言ったらやっぱり厚生省も聞くんですよ、上がね。そのぐらいにやって、でだからトップたる割にあるという。でここに書いてこれはね、なんかあのこのライオンを頭にした羊の軍と羊を頭にしたライオンの軍が戦えばどちらが勝つか、トップとそれを書いて、これは船井さんがこう人にあの採用させてもらったわけですけどね、うん、ライオンをいっぱい従えても羊の顔したトップだったら、羊をいっぱい従えたトップのライオンを顔したライオンに負けるんですよ。それだけトップの、だから厚生省で本当にそういう権限がなくってもトップが本当に一生懸命やったら相当やれるということです。だから皆さん方ね、どうぞそういう意味でですね、あの組織活動するでもトップの人はそういう意味できちっと理解してね、やっていただければ公民を買うのとだいぶ違うと思うんですけどね。結局だから僕なんか激しいから、成長の運動やってる時でもトップで中途半端とあんた辞めたらどうですか言ったことあるんです。そんな激しい、そういうことでね。だってトップがふにゃふにゃしとって、トップが変なんだったらみんな路頭に迷うわけですからね。そういう感じでやれば一番いいと違うかなということですね。まあそういうことで、で、まあ、こういうことを基本において具体的に実践でしとるわけですね。でこういうで次だ実践例ですから、これは227から読んでもらったらいいと思うんですけれども、まず新日鉄から高松へということですね。でこの時に私はあの、まあ、私の遍歴はこの生きがいは自分で見つける、これにあります。これは委員長に就任した時に高松市の医師会へ乗せたんですね、生きがいは自分で。そういうことでいろいろありますけれども、結局私たちはいろんな試練になった時に、それは試練にままにしとくか、成長自分が成長する糧とするかは本人次第なんですということを書いてるわけですね。で本人がそれを試練をですね、成長の糧と捉えて頑張ったらすぐに生きがいは出てくるんだ。ところが一般の人はこんな生きがいのない仕事は嫌や言うわけですよ。こんな辛い仕事は嫌や言うわけですけれども、それは成長の意味ないんですよ、ね、人の嫌がることをやるのが成長の意味、ね、人の嫌がることをね。だから人の嫌がることを嫌がらないようにするのが成長の意味。私そういうふうに、だからその時みんなが生きがいがないというふうに思っていることを生きがいのある職場にするのが成長の意味。 そう思うんですね。でそういうことで、まあ、私がですね新鉄から高松へ行った。でその時にこういう天気もですね、ちょうど愛媛大学の教授選で負けまして、それから大阪へ新日鉄帰った。でこう書いてます。で新日鉄帰った時にはものすごくもう酒飲んでうだうだ人に違うかいて反対の教授らが言うたに、そういう潰してしまえ畑中をと、私の言うこと聞かんで愛媛行ったからと言っとったんですけれども、あのこうその場合行ったら、あの新日鉄堺製鉄所でも一生懸命やっとったんですね。それと同時に2年間ちょっとですけど講師会事務局長としてやったの。俺一生懸命やったらね、皆さんね、逃げるようにして職を変えるといかんです。笑うと誰が一番笑うとったか。逃げるようにして職を誓ったらいかんです。私たち一つ一つこなすのはですね、一生懸命やって、でそこの堺製鉄所のため、それから成長年のためということで、もう一生懸命やっとったら高松いかんかという声が、それが天の声、姿勢通天、とにかく献身を要求したの。今の環境に真剣に取り組んでいる時に、その環境での使命が終わったら次の使命があるということですね。そういうことで、まあ、一生懸命しとったら、あの行けという。でその時にびっくりするんですよ。友達から、高松の友達から電話かかって、畑中風流高松病院将来院長として背負ってくれへんかと、一緒にやらん、電話かかったらいいよと言って、すぐいと。そんな人ないんですよ、みんな。それは常に一生懸命やっとるからすぐいいよと言えるんです。中途半端に今の仕事にうずうずしとったらなかなか迷うわけですけれども、一生懸命やっとるといいよということで返事で言ったわけですね。ところが行ってみたんですね。行ってみたらものすごい違うんですよ。もう親方日の丸田先行った、もう共産党支配なんです。共産党支配、もう組合が強い、しかも患者会の結核病院やったから、長いこと結核患者みんな阻害されて、皆さん方の結核病院行ったらですね、みんなあそこの病院のところは息せんと走れ言われてるでしょ、年寄りの人は。うつったら大変やから、だからそういう人でみんな家族からも阻害されて病院入っとった人ですから、ものすごいあの強いんですよ。そういうふうにしてわしらはもう特権意識みたいな、逆差別みたいになったんですね。だから患者会がもう一つ、何をやるのも院長よりも患者会の会長が強いというような感じなんですよ。それで組合が強いでしょ。だからさっき言いましたように、もう老人ホームと変わらんんです。このちょうどここで書いてます、その病院 第6章227ページからこの後がずっと書いてますけどね、そういう状態なんです。その時皆さんどうしますか。皆さん方はね、僕は谷口先生が教えられてるんです。大日本新国館ですね、それをやるわけですけどもね、八百万神々様、五穀の英霊様ね、スメラミコトに迎えて礼拝し守護したものってあるでしょ。で谷口先生は市役所へ届ける人はあるけれども、そこの氏神様で霊の世界の守り神様である氏神様へお参りしない人は多いと、それは本当でないと言われるでしょう。だから僕はね、百貫物の司様はちょっと今いかんけどね、その八百万の神々様って、僕はもうそれをこれをなんとか乗り越えるためにはと思って、地元の病院と自分の住むところの氏神様へずっとお参りに行きましたよ、院長としての私の一挙手一投足を導きたまえとね、で患者さんのために地域から必要となる、そういうことを一生懸命祈らんとやっていけんです。で私はね、新召喚するのは偉いの違うんです、ね、新召喚を、ね、祈りとかそういうのがしんどいという人は仕事をやりたない人なんです。 本当に仕事をやろうと思ったら祈らずにおるんですよ。成長の世の狼様ね、で八百万の神々様の援護を受けんとやっとられるんですよ。だから真相感がつらいとか祈りがつらいと言うとる人はまだ本気で仕事をやろうとしてない人だということを勉強しましたね。そういうことをね、だからそういうふうに八百万の神様が言って一生懸命祈りましたよ。そうするとね、パッと味方が出てくるんですよ。もう一番最初行った時には患者会からも組合からもで委員長でも、まあ、副委員長で行ったわけですから、他で厚生省かって、まあ、田中委員長あんまり組合とか言わんと一緒に妥協ですよね。一緒に言うことを聞いて合わせてください合わせてください、それも畑中さん全部敵に回したらダメですよ、私敵に回すつもりは相手が悪いからということでやってるわけですから大変なんですけど、そういう時にですね一生懸命祈っとったら情報が入らんと、トップとして一番つらいのはですね、裸の王様になることが一番つらいんですね。裸のだから情報をみんな入れてくれんといかん、正しい情報ですね。でそうしとるとまず一番最初看護部長が支援してくれましたよ。看護部長、畑中先生本当に畑中先生の言うとることは正しいと、この看護部長この間叙勲されましたけどね、定年退職になって正しいと、私は全面バックアップするから貫いてくださいと言ってですね、ほんで次は看護婦を味方にしていくようにして一生懸命協力したわけですけどね。だから八百万の 神様が応援してくれたと思ってるんです。それとこう白鳩は強い味方皆さん笑いますけどね、光明化運動でも皆さん総愛会の人は白鳩をこれはけしからんと偉そうにして言ったらもう光明化にできんのです白旗の人とうまく協調する教科部長であり組織の長でないとうまくできない、それを僕学んでますならこう、ね、だから僕皆さん白旗の人でもいろいろこう今でもこういうのありますけれども、そう学んでる、だから女性と付き合う方を学んでるわけです。だから白旗は強い味方、看護婦は強い味方、だから成長年の工業化運動でも白旗会がね、3倍ぐらいあるでしょ、総会会の。だから病院でも看護婦さんが大多数なんです。その看護婦さんに味方してもらうと強いもの。それを成長年で学んでるということですね。いや、そういうことです。で、人工呼吸器第1号、不調の抗体ということですね。これはもう覚えてください。また呼んでください。時間がありませんからね。不調の抗体ということです。で39ページ糖病期という糖病期と国門さんの心境変化糖病期というね、これはね第1号なんです。人工呼吸器の第1号なんです。でこれを読んでいただくとですね、結局これは平成3年から4年の出来事です。今からちょうど8年から9年前ですね。その時に国方さんは尊厳死を宣言したんです。これ以上耐えられないと、耐えられないということで尊厳死を宣言したんです。もう私は死にますと、呼吸器なんかつけていらんと、楽に殺してくださいと言った時に、だからこれ尊厳死か生かのテーマをつけてるわけです。それはよくで、それを分析してましてね、僕は、ああ、これは看護婦さんの、まだまだその当時の真心がないから、ね、国方さんという人に、早死にたいと思わせる、これは申し訳ないな、ということで、一生懸命看護婦さんに説得しとった。で、この文章を読んでください。看護婦さんに対する恨みつらみをいっぱい書いてます。